まず最初に八木十吉の詩を紹介させていただきます。私の詩という題で、括弧して私の詩を読んでくださる方へ捧ぐと書いてあるんです。彼がどうして詩を書くかという、そういうことですね。裸になって飛び出し、キリストの足元にひざまずきたい。しかし私には妻と子があります。捨てることができるだけ捨てますけれど、妻と子を捨てることはできない。妻と子を捨てぬゆえならば、栄光の罪も悔いるところではない。ここに私の死があります。これが私の生贄である。これらは必ず一つ一つ十字架を背負っている。これらは私の血を浴びている。手を触れることもできぬほど慌ましく見えても、必ずあなたの肺腑へ食い下がって涙を流す。ここに私の死があります。これが私の生贄である。そしてこれらは私の血を浴びている、っていう、そういう表現。ここに十吉の大変純真な信仰を見ることができます。実は今日の主題が神の国の王受難という主題で、中心になる聖句は、私はマルコによる福音書の8章の34節、私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、という言葉にあると読み取っています。自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい、というキリストの言葉の前に、私たちはどうしてもうなだれてしまわざるを得ない。十吉はこの御言葉に 100% 応えたいというふうに願って、そのように実行しようとした。だけど妻と子はやはり捨てることができない。そのディレンマを自分の生贄とすると、つまり十分に主キリストの招きに応えていないということに、彼は自分の痛みを、生贄を自分の死に表している。だから今日に至るまで迫力があるわけですね。彼が最後に言っている通り、必ずあなたの肺腑へ食い下がって涙を流す。自分の心の底から、そしてありのまんまを正直に、しかもキリストに対する忠実さを貫きえない、そのディレンマをそのまんま血を流す思いで表現している。それが十吉の詩だというわけですね。マルコによる福音書の8章の31節からが今日の与えられた聖書の箇所であるわけですが、これは実は27節からの続きと考えていいと思うんですね。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。このフィリポ・カイサリアっていうのはガリラヤ湖と、それから南に視界があるわけですが、そのガリラヤ湖の西側をガリラヤ地方と呼びますが、それの東北に向かった。その当時のローマ皇帝から許されて建てられたフィリポっていう王様、これがヘロデ王の息子になるわけですけれども、それがローマ皇帝になってますか、おもねって 自分の名前と一緒にローマ皇帝カイザルの名前をつけてフィリポ・カイサリアっていうふうにつけた。この地域というのは考えてみるとエルサレムから一番遠い北の果てです。エルサレムから一番遠いところでエルサレムの神殿の中でもなくエルサレムの神殿で行われる礼拝の中でもなくしてそのエルサレムから最も遠いところでペトロの極めて中心的なですね大事な信仰告白が述べられたというふうに記されています。あなたはメシアですっていう、これはキリスト信徒にとっての最も基本的な告白になるわけです。このところについてですね、ある牧師先生が書いておられたんですが、辺境の地にあってしかも途上ですね、私たちは常にいつも生きてるっていうことは途上にある道の途中なんだけども、その途上で極めて大切な告白がなされたっていう、ここにしかもエルサレムから最も遠いところでこの告白がなされたっていうところにマルコのとても主張したい何か熱意が感じられるっていうふうに書いていらっしゃる先生がいました。そうなんですね。私たちの現実の生活もですね、いわば神の宮からは離れて、礼拝の時のような思いからははるかに離れた、その遠いところ、そしてその時その日みんな行き先がちょっとずつ違いながら、必ずその途上が実は大事な信仰告白の場なのだっていうことをここで示している。教会の中で主を信じますっていうふうに答えるだけではなくて、私たちのつまりエルサレムから離れた、遠く離れたところで実は信仰告白をしなければならないんだっていうことをこのマルコが示しているというわけですね。しかしその素晴らしい信仰告白のすぐ後にイエスが受難の予告をなさいます。それからイエスは人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老祭司長立法学者たちから排斥されて殺されと、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。この教えるっていう言葉と何々し始められたっていう表現はマルコの特徴なんです。マルコ独特のスタイル、ちょっと気をつけてお読みになるとこういう使い方が多いなっていうふうにお気づきになると思うんですが、その3日の後に復活することになっているというふうに訳されている言葉は、これは岩波版の聖書では復活しなければならないというふうに、訳してあるんですね。でその注釈としてこの、まあ、ここではなっているというふうに訳されている言葉は、神の計画で不可避的に、つまり避けることができない不可避的に定まっているという必然性を示す、そういう言葉なんだと。言語のニュアンスというのはね、復活することになっているという表現はその、まあ、新井佐々木先生からのあの岩波の聖書の翻訳員の先生方からすると、これは少し生ぬるいすることになっているんじゃなくて決まっている、しかも神がそれを定めておられる、絶対に変えることのできない定めなんだっていう、そういうことなんですね。そしてその前の長老祭司長立法学者たちというのは、これはまあこういう種類の人たちから排斥されるっていうふうに文字通りにとると読めるわけですが、 こういうふうに羅列した場合には、その当時のユダヤにおける最高法位、私たちの国の表現で言えば最高裁判所です。最終的な審判を下す最高法位、これを70人議会とも呼びました。サンヘドリンというふうに称しています。当時のユダヤ人にとっての最高の権威なんです。宗教的にも法律的にもですね、その最高の権威、最高法院で有罪と決められて、そして十字架につけられるということが神によって決められているという、そういう表現なんですね。ですからそれを聞いたら弟子たちは驚くわけです。神によって十字架につけられるっていうことが決まってるなんて、そんなバカなことが、というふうに思って、これはその代表者としてペトロがイエスを脇お連れしてって言うんですから、もうびっくりしてですね、それでイエスを引き連れて、とんでもないっていう大変な熱情と、そしてそれはペトロのイエスを愛する愛情の発露でもあったわけです。ですからこのペトロのとんでもないことですっていう諌める言葉と態度は極めて迫力があった。人間的に考えたら大変感動する場面なんです。弟子が先生に対して本当に忠実で、そして全てにお従いするっていうね、それで先生が危険に遭うっていうことを聞いた時に、とんでもないことですっていうふうにして、わざわざもう引っ張り出して、そんなこと言っちゃいけませんっていうふうに諌めた。するとイエスの言葉が大変厳しいんです。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。ペトロがサタンと言われた。つまりそう言わない手は折れないほどにペトロの愛情が、告白がイエスの魂に肉薄してイエスをぐらつかせるほどのものだったということです。サタン引き下がれというふうに言わないでは折れなかった。この時のイエスはもちろん喜んで十字架にかかるということではないはずなのですけれども、神に忠実に従うっていう決心をしておられて、そしてそのことを述べられた。だけどそんなことをしちゃいけませんよっていう、しかも強烈な、そんなバカなっていう、バカにするような表現ならいいんですけれども、熱烈な愛情とともにイエスに迫る、その言葉はサタン引き下がれっていうふうに叫ばないでは折れないほどの迫力があったというふうに考えていいでしょう。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。イエスが十字架にかかる、メシアが十字架にかかるっていうことはどういうことなのかっていうこと、そしてそのメシアに従う弟子というのはどうあってほしいのかということを述べられた。私の後に従いたいものは自分を捨て、まず大事ですね。この自分を捨てっていう、この捨てるという言葉もこれは意訳になるわけですね。さっきの、なっているっていう意訳と同じ意訳なんですが、これはこの捨てるという言葉は否を言う、ノーという、あるいは否認するという言葉なんですね。岩波訳ではですね、自分を否みっていうふうに書いてます。自分にノーという、自分のしたいこと、自分の期待、自分の恐れ、全部に何に対してもまずノーを言う、 ていうことですね。それは神の御心に従うため、自分に決定的にノーを言う、それが第一。第二が自分の十字架を背負って、まさにイエスと一緒に殉教の覚悟をしなさい、死ぬという覚悟をする。それをまた私は広い意味で考えた時に、平常の生活でのレベルで合わせたら、十字架を、自分の十字架を追うっていう、これはイエスがその後に実際になさるわけですね。だけど途中で実際にそのイエスの十字架を代わってになったのは、アフリカ、北アフリカ出身のクレネ人シモンだったわけです。イエスの弟子たちではなかったんです。弟子たちはチリチリバラバラに逃げていました。自分の十字架を覆ってっていうのは、心の内側の問題としては辛い、苦しい、肉体的にね、と同時にもう一つは恥ずかしいということを含んでます。つまり人に嘲笑されるっていうことです。イエスは明らかに十字架を追いながら椿までかけられたんです。だから自分の十字架を覆うということは、人から椿をかけられる嘲笑をそのまま受け止める、黙ってということでもあるわけですね。そしてイエスに従う、イエスに一切を委ねるということを意味する。これは文字通り自分に死ぬということを意味しているだろうというふうに思うんですね。時々引用させていただきます。かなり昔の国連事務総長だったダグ・ハマショールドっていう人、この人はスウェーデンの高官の家に生まれて、いわばエリートコースを進んだ人なんですが、1953年に国連事務総長に選ばれる。その当時の国連っていうのは、今でもなかなか難しいのですけれども、東西対立、冷戦構造が始まりだした頃、大国のエゴとそして駆け引き、その裏側で大国がいろんな国の内情にも干渉してですね、内戦を起こさせたり抑えに行ったりとかっていう、それぞれがだからロシアとアメリカの側で駆け引きのとっても多い時に、国連事務総長として本当の正義を追求するっていう、とっても困難な仕事をなさった方なんですが、この人が大変熱心な忠実なクリスチャンだったんですね。で、彼はずっと日記を残していて、それは今日に至るまでずっと絶版にならずに売り続けられていますね。日本語では道しるべという題で翻訳されて、みすゞ書房から出ているんですが、非常によく考えた素晴らしい人なんですね。で、1953年に国連事務総長になったその年に書いてある日記の中の断片が紹介されているんですが、私ではなくして私の内なる神、まず書いてポソンと一つね。つまり自分のしたいこと、あるいはそこで取引に応じて単な政治的な駆け引きでそれで交渉っていうんじゃなくて、神がなさる、神がなさることを自分はしなければっていう、そういう思いがこの短い言葉、私ではなくして私の内なる神、これはだから自らにも言い聞かせているんじゃないかと思うんです。私のうちにね、内なる神が住んでいてくださる、だからその方に従い委ねるっていうことなんだっていう、そういう思いがあると思うんですが、そしてちょっとは間を置いてですね、こういうふうに書いてある。成熟、なかんずく自意識を脱却して新たな無我に達すること、世界中が注目する大事な仕事ですね。 ともすればそれがスタンドプレーになりかねない。そしてそういうふうにまたできたらなと、この東西のその二大大国の間にあってですね、それを実に上手に手腕を発揮して、そして世界中の人々から称賛を浴びたいっていうのは誰でもそういう職に就けば考えることだろうと思うんですが、その自意識を脱却して新たな無我に達すること、運命をことごとく受容し尽くして、自分自身に全く無関心になり仰せた時にのみお前はその境地に到達する。運命をことごとく受容し尽くして、し尽くす、そして自分自身に全く無関心になり仰せた時、そうなったら嫌だなとか困るなとかは全部抜きにして、現実を全部受け止めて受け入れるね、その時にのみ成熟に達するぞというわけです。そしてその後に自分を励ますようにこういう言葉が続くんです。神の手に自己を委ねた者は人々に向かって自由に振る舞うことができる。彼は自己をすっかりさらけ出したのである。なぜならば彼は裁く権利を彼らに与えているからである。自分がどう思われるんだ、周囲の人々が私をどう判定する、それはもうどちらでもいい。周囲の人にあいつは正しいと言われようと、あいつは間違ってると言われようと、嫌なやつだと言われようと、一切それは構わないっていうわけですね。そしてその時に自分は自由なのだ、思い切りできる。これがいわば自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエスに従う者の姿勢ではないかというふうに思うんです。つまり彼らに私を裁かせる、どちらになっても。そして運命に対してはそれを真正面に据えながら自分自身に全く無関心になれる。ここらは私は本当になんかよくわかる気がするんです。どうしてもそこでいい格好ができたらな、さすがっていうふうに言われる、この裁き方を自分はしようという野心に燃やされる可能性があるんですが、それを彼はあえて否定するんですね。どうなってもいい。イエスが十字架に使われるっていうことは実はそういうことだったと思います。メシアと呼ばれる方が、上神上神どうして私をお見捨てになったのですかという最も無様な告白をしつつ死んでいくという、そういうあり方がどうして栄光を表すか。それはその当事者にとってそれは分かるはずがないです。だけどイエスは十字架の死に至るまで神に忠実であった、従われたっていう、そのことのゆえに全ての名に勝る名をイエスに与えられた。だから人が十字架のあの最後の時にはざまあ見ろっていうイエスに対するあざけりが最高に達しただったろうと思うんです。あるいは正義感に満ちてる人たちはこれで神の邪魔するものを一つ処分できた、やれやれっていう思いと、それからイエスに従った弟子たちは大変な落ち込み、自分たちは何にもできなかった、自分たちがイエスに従うって言ったのは何だったんだろうっていう、その落ち込みと同時に次は自分たちの番だっていう恐れがどっと押し寄せてきて、どうしようもない、つまり完全な カオスの状態だったんじゃないでしょうか。しかし神は3日目にイエスをよみがえらされたんですね。ここが信仰のとっても大事なことだと思うんです。私たちが結果を期待したり予測したりする必要がない。自分は死ねばいい、恥をかけばいい、人がどう言ってもそれでいいっていうところに徹する。何もかも捨てるというのか、そういう意味では前向きに諦めるということですね。その時に新しい道が開けてくるだろうと。私たちはしかしそのようになかなか実行できません。どうしても先に予防線張ったりとかジタバタするわけですが、その自分をも受け止める必要がある。重吉と同じように、その中途半端な情けない自分がまさに血を流しているんだと、神の前に恥ずかしい限りだ。それが私の仕事は、私の生き方が実は重吉ではないけども贖いなのだというね、罪を負う苦しみと悲しみと血を流すことなんだ。だから自分のしていることは決して常に人に褒められるようなことではないかもしれない。また人に軽蔑されているかもしれない、あるいは人に全く評価されないかもしれない。でもそれが神の前での自分が贖う、私の日々は私の贖いのための日々なんだっていう思い、それが新しい命に生きさせるのではないか。重吉は事実何にも報われないで29歳でこの世を去るんですね。貧しいままで、だけど今に至ってよみがえってるわけです。八木重吉のこういう詩で終わりたいと思うんですが、長いこと考え込んできれいに諦めてしまって外へ出たら、夕方近いカバ色の空が冷たく張り詰めた雲の間に見えて本当に嬉しかった。長いこと考え込んできれいに諦めてしまって外へ出たら、夕方近いカバ色の空が冷たく張り詰めた雲の間に見えて本当に嬉しかった。これが彼の復活信仰、十字架と復活の信仰だったのではないでしょうか。お祈りします。主イエスキリストの父なる御神様、私たちは御子イエスキリストの十字架の前にただ無力でうなだれるしかない存在であります。しかしあなたはそれにもかかわらず顧みてくださり、捉えていてくださいました。あなたの真実に少しでもお答えできる真実な生き方を私たちに続けさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。